今の時代何でもウィキペディアで調べればいいのは分かってるけど、わざわざ調べるまではめんどくさい。それでも気になる的な、全ての人のための軽く広く浅く様々な分野とテーマの知識や情報を紹介し話し合うだけのマニアのマニアによるマニアのための知的雑談番組、マニアックな情報と知識に軽く触れる、略してマジカル、これから始まります。
はい、マジカルまた始まりまし
た
ね。お久しぶりです、
ね。
はい。今日は、まず、前回、自己紹介があったので、今日は、前回の収録が何があったのか、簡単に話をして始めたいと思います。はい、僕はゆうです。この前、約5年、5、6年ぶりに韓国に、帰ってきました。は
い、全然帰ってないです
ね。全然帰ってないですね。まあ、いろいろあって。今回は出張じゃないですね。なんか、
ベトナムとかね。
あ、ベトナムは、再来週ですね。はい、
あ、そうです。
久しぶりに、韓国の親戚とか、友達とかあって、まあ、癒されてきました。
5、6年経ってて、やっぱ違います？
5、6年じゃあんまりわからない。
あ、まあ、わからないですね。
でも、確かに、5、6年前に帰った時の前、要は10年前ですね。はい、10年前と5年前だと、ちょっと違いはわかるんですけど、ここ5年だと、
そんなに。うん、
私はジャッジメントことジャッジと言います。これ名称の由来、まあ、今更ながらお話ししますと、私ジョジョの奇妙な冒険という漫画が好き であれ第3部というのがあって、スタンドっていうのが初めて出てくるんですね。
まあ、3部で初めてなんです
よ。そう、第3部、第3部で初めて、スタンドって
ポケモンみたいに。イメージ、ポケモンでない。イメージ、ポケモンでもない。
そんなイメージ。説明するの難しいんですけど、例とか、
フェズソー
そういう類のもの
です。ハイボレみたいな
ね。
守護神。
守護神。
内発的な守護神みたいな。
精神を具現化して、で自分の代わりに戦ってくれるっていう、そういうものがスタンドって言われる。
ポケモンじゃないですね。
で、ジャッジの名前の由来なんですけども、第3部のスタンドの名称というのが、第3部ではタロットカードを元にして名付けられていたみたいで、で、タロットカードの中から何がいいかなと思って、で、結構いろいろ候補があって、チャリオッツとか、チャリオッツかっこよすぎるからちょっと嫌やなと思って、一番いいのが、結構しょぼいキャラがいて、そいつのスタンド名が、ジャッジメント。
名前的には強そうですけどね。ジャッジメントでなんかさばいていくみたいな感じで。
なんかめっちゃ情けないやられ方するの。
弱いんですよ。
結構力は強いんですけども、あんまり頭良くない。名前の割には。で、それでジャッジメントがいいかなって。それで、長すぎるからジャッジにしたんですけど。で、名前の由来はそれで、前回の収録から何をやってたかと言いますと、ほとんど仕事してたか、ゲームやってたか、ですかね。
何のゲームやってたんですか？
今回、ドラゴンクエスト3について、私がお話しするということで、で、前回の収録が終わった直後に、自分のスマホに、ドラゴンクエスト3を、あれ、多分500円くらいしたんですかね。それをお支払いして、ダウンロードして、それを3日間ずっとやり込んでたっていう。
3日間やり込むとエンディングは見れるんですか？
それが本気でやり込め
ば、本気でやり込めばいいって。そうです
ね。ドラゴンクエスト3の、最後のボス、バラモスって言われてるんですけども、さらにその、最後のボスがいて、そこを倒すまでやって、
3日
間から3日で。
3日でさ、
3日で。
1日に5、6時間あれば、
15分いけますね。
いけるんだ。
ドラクエスリークリアしたの、多分今回で4、5回目ぐらい。
ああ、もうそれやったら、
分かって
る。どこに何があるかっていうのが分かってるんで。で、一番最後のボス倒してから、まださらに強い敵がいるんですけど、そこまではやってないっていう。
ストーリーの部分だけ。
そうですね。なんでかというと、これ、レベル上げするのがかなりめんどくさいんですよ。
ドラゴンクエストはそのイメージがありますね、レベル上げのめんどくささ。
それが好きなタイプでしたっ
け。
さすがに。修行という。
ダメなんです。早く話進めたい。
そういうところに突っ込んでいく。
人それぞれ。
レベル上げなんですけど、ドラゴンクエスト4が一番レベル上げやすいんです。あれも5日か6日あれば、レベル99まで最大で全然上げられるんですけど、3の場合多分1ヶ月ぐらいやり込まないと。
そんなに
?1 ヶ月
すごいですね。
これはいつでいいんですか？
作業に近いよ。
そう。いや、作業の最後ね。
で、そんなんやってる暇ないんで、はい。ドラクエ3に関してはストーリー、 ところだけやりました。
おさらいをした。
はい。今日のために。
楽しみにして
ます。また後ほど。
よろしくお願いします。私はハミントンですけども、ここを何してたかというとですね、なんか落ち着かなくて忙しくて、で、10連休は、これのほほんとしてたんですよ。このみたいな思ったら、実は、その、まあ、実はある、まあ、まともな、ね、いわゆるアカデミアの学会なんですけど、それの一つの研究科の今委員長させられてて、それもさせられてるというのが正直、そんなこと思拝命してですね、やってて、で、今度7月の3日に国際学会やるんですけど、その、ま、何も準備できてへんやないかとかって怒られて、完全に忘れてたんですよ。で、こっちゃー思って、で、会場は押さえてあるんですけど、で、講師の人には仮予約はしたんですけど、ちゃんとアレンジせなあかんじゃないですか。で、それよりも何よりも告知せないかん。そんなね、一応まあ、小さい、集まるのも100人ぐらいに限定してるから、ええわ、思って、あ、もう考えとったら、100人集めるのか。そんなになんかこう、大変なって言って。だから今日はちょっと別件でですね、市役所行って、ね、証明書もらわなきゃ。みんな先行くのに、僕の中で発行するのに20分から40分って書いてあるのに、1時間もあっても出てけへんようにするので、どれなってんですかとか言ったら、いや、今ちょっとやってます。待ってください。また15分だっても、ちょっともう、プッツン来て、うん。で、申し訳ないんですけど、ちょっとプッシュしてもらえますかね。
すぐ来た。強く言うこと
です
。
こんな言い方しかなかったんですよ。大阪なんですか、大阪市役所って今、全部あそこ改築してて、パソナが、
パソナさん入ってる。
神田入ってるんですよ。で、以前、防本とか取り入った時、すっごい愛想良くてね、ですぐ出てきて、こんなにようなタイマー持ってて、今日、そのつもりで行ったら1時間以上待たされて、みんな先行くんですよね。後から来て、手続きした人が先、ちょっとおかしいな、思う。だから そんなことで今日も疲れております。よろしく
お願いします。なんかそういったものをそのデジタル化ってなんで進まないんですか。
そうですね、デジタル化してるんですけど、まあ、デジタル化できてない部分もあるみたいで、
人気なんですか。
そうなんですよ。デジタル化して今例えば簡単なやつ、住民票とか登本とかってコンビニから取れたりするじゃないですか、オンラインで。あっちの方が安いらしいんですよね。やけども、まあちょっと特殊な証明書やったから、何かというとですね、僕もこんなんあんの知らないです。身分証明書という名前で出してもらえるんですけど、何かというと、いわゆる破産宣告をしていない。だからあれ、なんていうんですかね、金破産とか、なんとかって、拘束状態なんですかね、自己破産した。
あ、そうです。
で、それをして、ま、そうはなってませんと。で、ボケてませんと。要するに、非公権人ではありませんと。ね、で、それからもっと欲しいですか、例えば独身者ですとか欲しいですか、そんなチェックも出るんですよ。関係ないやろ、
使うんやろな。
身分証明書の本籍チート出してくれるんですね。で、あの子の方がいいのかなと思って。まあ、要は、ちょっとこう、お取引の関係で破産とかね、そういうのがないという、その、まあ、証明やと思うんですけど、まあ、納得して今日もらってきて、後で、速達郵送センターです。そんなのでやるんです。
それも結局ネットで。
ネゴス
できるんですよ。ネットで、いや、言われたの機能なんですよ。で、今日出せ言うから。できるんです。あれ、ネットで言うたり頼んだら、最低1週間かかるんですね。
いや、まず自由なのは、公務員が首切れないっていうところが一番なんですよ。それで首切れるんやったら効率化して、人材バーってやったらいい話なんですけど、効率化して、じゃあ人が余るっていう状態なんですよね。
余ったら、
どうするんだ、どうするの、その人たち何するのって。でなるからできないっていう
自然現象だから、
ね、そうです。
無駄の極まりない。
だからこの現金のキャッシュレス化とかも、だから新札の発表されたじゃないですか。あんなも本来やったらもうそれ出さんでいいんですよ。出さなくてもこっちにしたらいいのに。でもなんでそれをするかって、それを発行しないと、あ、言ったら印刷会社がもうそれでダメになるし、いろんなとこがそれで潤ってる人たちがいるから、やっぱその破壊的イノベーション難しいですよね。いろんな意味で便利やけど、
そうですね。それで言ったらもう昔ですけど、うちらまあある商売してたんですけど、実家が。だからね、年度末になったらバーンと注文来るんですよ。要するに予算の消化。
いや、はい、そうですね。
大体決まったんでね。だから、もう、うちの方も、そう、事業計画を出してたわけですよ。毎年。その時だけは僕も学生ながら家でアルバイトしてました。
あるある困る人がいるんですよね。
いや、そうなんですよね。うん、
それは世の中
そう。それは一番厳しかったのは、皆さんもご存知、まあ、若い方はご存知ないかもしれないけど、JR の自動改札でした。切符切り。あれは国労と道労があって、そこへ持ってきて、まあ、一番強い、ね、組合だったから。
なるほど。すごい変わったっていうのがすごい
ですね。いや、そうですよね。
やればできるんだ。
そういう、まあ、反発とかあったんですか、当時。
すごかったと思いますよ。まあ、すごい。キップキリのね、お兄ちゃん。当時はまあ女性のほとんどいなかったから、まあ、うん、そういうところでね。
そんなこと言ってないけどね。そうです。借金どんどん増えてるんだけどね。
そうですね。まあまあ、すいません、そういう、はい、ちょっと
疲れている。疲れている。
申し訳ございません。述べたらいいんですけど、今日もそのうちに、うん、
じゃあ、私、汚くてジーザスと申します、まあ、私は、お仕事は、千日前はみそのビルというようわからんビルで、バーをやっておりまして、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、何してたか言ったら、まあ、毎日飲んでたんですけど、さっきのちょっとしたいろんなデジタルやそういうのに直すのに、まあ、直面したこともあったんです、うん、何かやったら、まあ、普通におっさん3人4人でちょっとボーリング行く言うて、うん、なった時に、まあ、新座橋千日前のとこに、まあ、できたラウンドワンに行ったことに行ったんです、うん、そしたら、まあ、ちょこちょこそこは使ってるんですけど、そこのシステムが随分変わってて、うん、結構な、まあ、その予約っていうかボーリングする前にレーンの取るシステムとかいろいろと変わってて、それで、まあ、言うたら券売機みたいな、うん、ああいうのになってて、ってそれは分かるけど、変えたはいいけど、打ち込むその内容というか、そういうのが非常にややこしすぎて、常に係のお姉ちゃんが
いるんです、
横に思うんですよ。何をしてんねんや、これ
意味ないやないか。
でもなんか川刈りのお姉ちゃんも、もうずっと、いや本当にややこしくてすいませんみたいな謝りながら、ここもうちょっとあっそうですみたいな押す、ね、箇所をこう案内してくれるけど、一体何やっとんのやみたいなことになってて、でさらに、まあまあ酔っ払いさんに4人そんなおっさんがまあまあお姉ちゃん可愛かったんですよ。そんなんやから余計にもう3人4人寄ってたかって、お姉ちゃん次どこすどこすみたいな。
もうね、ひょっとしてひょっとして
ナンパみたいなことになるよな。
しゃべりたいが言える
から楽しそうや
な。でもほんまね、上に上がってそのレーンのとこについても、もう全部タッチパネルで画面でやるし、なんやったらいろんなところにカメラついてて、レーンのピンのところやったりとか、ボールが出てくるところやったりとか、それでこう、フォームが確認できる、録画できるみたいな。
今スコアはもう自動なんでしょ。
もうスコアはもちろん自動です。
だいぶ前から。すごい最近。指導やった時あるじゃん。指導やったんですか。
昔はそうですよ。自分の、
ね、
ピンピンピンピンとなって、でそれ数えて、はい、自分で書いて、でこうスペアやったりこなして持って
る、
ね。
キシはまだ残ってるかどうかしらけど、そこは結構長いこと手書きでやってて、ありましたけど、
それはそれで面白い。
まあそんな平和なゴールデンウィークを送っておりました。どうです、
どうしても分かりました。
じゃあ僕ですね、にわか坊主の新海と言います。ゴールデンウィーク前ですね、収録。何をしてたかというと、最近の出来事でインパクトがあったもので言うと、僕3歳、もう今月で3歳の息子がいるんですけど、次、幼稚園、うん。幼稚園の見学で、うん、パドマ幼稚園ってこと
で、そうじゃないですか。めっちゃいいとこ見学してるじゃないです
か。大体、
両親の子が行くとこですよ。
両親面接あるんですよ。うちの息子も。
あ、そうです。
パドマ
も
行
く。だから、両親揃って、子供と一緒に行くんですけど、子供置いといて、両親が面接されるんです。
みたいですね。いやー、見学させてもらったんですけど、すっごい教育システムが良すぎて。
般若心経覚えますか？
あ、そうですか。
あそこ、なんで、お寺や
ったら。ああ、そうですね。
3歳の子が般若心経ちゃんと入ります。
もう、その、なんだろう、朝の朝礼の前からずっと体育の なんていうかな、運動をするところから、一切子供が授業を受けるところまで休みがない人。
う
ん、ほう。もうひたすら動き続ける。うん、
先生方大変だな。
いや、先生方のレベルがすごかったですね。うん、もう企業、一流企業レベルくらいの接客から子供に対することまで、もう先生方が声からがらになるまでやっている。
今でも話ですか？
あ、今でも話です。
工程ね、限定っていうのかな。だからあれの面って大変じゃないですか。
ああ、そうですよね。
ちょっとでも、
うん、そういうところまでね、行き届いている教育システムを見ると、うん、いや本当すごいなと。日本の教育レベル、あのパドマ教育は本当すごかったですね。いやでもまあ、お金的にはなんだ、幼児教育の無償化が進んでますよね。
なるほど。助成金が出る。
あ、そうですね。だ一般のその倍率がすごく上がるらしくて、うん、まあ、活かしたいんだけど活かせれるかなっていうところですね。まあ、僕がまあなんていうの、修行してるからというわけじゃないんですけど。で、まあ、そこで言ってたのが、その教育、まあ、幼児教育から、まあ、子供を育てましょうということ。ですけど、少子化も伴うことと、あと AI が進んでいることで、はい、うん、その大学がこれから必要なのかどうかみたいなことをちょっとおっしゃられてたんですよね。うんうん、で、幼児教育の時ってどちらかというと、その認知能力ではなくて非認知能力を伸ばすと。で、これからこう小学生に上がると認知能力を上げていかないといけないんだけど、まあ、その認知能力というところがもう AI に変わってくるので。いかにこう非認知能力を伸ばせるのかというところに特化したいわけ。
いや、フラッシュカードあります。
あ、フラッシュカードでも
否定してました。
あ、でも否定してましたね、フラッシュカード。
そうですか。
今の人間やったらそうなりますよね、
フラッシュカードは必要じゃない
って。 あれはね、なんか映像で入るのが、うん、僕の前言ったかもしれませんけど、高校の同級生で一人全て板書が映像で入るんです
よ、うん、映像
記録。ノート取りようね、ちょっとすいません、ここから。
ああ、そうですね。
ほんで嘘つぶあれです、現役で東大入学に行ったんですけど、そこしか受けんとポン入るんで、で、3つもあのボケバツバツという名前で呼ばれてて、授業ボーッと聞いて、先生が腹立ってきて、くらーって言って、わーっと書いてあったら全部消して、今までの書いてあったら言うてみたら全部言うように。ほんと、はぁ、先生もまいったーいう感じで、それからね、なんかコルト変わって、でも、今やなって言ってますけど、フラッシュで入るって言ってました。
ちょっと分かる気しますけどね。僕もどちらか先生そういうのに怒られるタイプだったので。なのでもう、高校の時かな、通学の授業とか、1学期の時に全部一人で教科書もらして、あと全部遊んでるみたいな子だったんで。
なんかそういう人っておるんですね。
そんなあれでしたね。
で今否定してたんですか？うちの息子の時はフラッシュカードやってました
よ。全盛期ですか
ね。
どちらかというと、なんか、幼児熟語をパッパッパッパッって、こう見せながら、意味とかを捉えるとかあんまりじゃない。必要ではなくて。まあ、そういうことに触れる。で、そのもっとその、なんていう、欧米側の教育が入ってきて、優しいことから難しくちょっとずつしていくっていうのは、教育としては今が主流になっているけど、もともと日本の教育は、もうそのまま難しいものを難しいまま与えることで、で、その意味を探求をしたりとか、考えていく能力とかを養うことの方が大事だから、そのフラッシュ稼働的なことも、なんか幼児塾みたいなのがあってやって、そこに、まあ意味はわからないけど、それに触れながら、どういうことなのかなって考えるみたいなことを言ってましたね。
お経を読み続けるうちにだんだんとじわじわ染みてくるという、そういう、
ああ、そういうことを言ってましたね。まあ、その四字熟語の中に悠々自適って入ったのちょっとわからない。おお、悠々自適だけはわからない感じでしたね。そんな感じでした。
そのうちに子供さんに教えられますよね、父さん、パパこれは違ってるよ。
入院できるといいですね。
そうですね。入
院できるかな。
いや、もうそこら辺の話はもう自分の専門なんで、まあ、話す長くなるからちょっと入れなかったんですけど、そこまで。自分は、ですね、まあ、止まったら死ぬということで、マグロと、いつも、呼ばれているというか、まあ、一言で話すのはマグロって呼ばれるので、まあ、ここの場でもマグロという名で言ってるわけですけども、まあ、ゴールデンウィーク中とかも基本的にはもちろん止まらずに、何をしたらやっぱり仕事が、まあ、自分としてはメインでやってて、で、それはもう皆さんも一緒だと思うんですよ。やってるのは、もう今は、分かる人には分かると思うんですけど、基本的に会社としては資金調達っていうのをもう一度やるっていうので、かなり動いているっていうのが一つ。で、個人的に、このゴールデンウィーク中とかで、なんか成し遂げたものは、 1年前からずっと作ってたガンプラ。ガンダムのガンプラ。
仕事
を。サイコザクっていうね、サイコザクっていう超でかいザクがいるんですけど、それをまあ1パーツずつ作ってたんですよ。あのもう一気に作れないから。
作るっていうのは、プラスチックの板を。
あ、じゃない、ガンダムのガンプラ。
いや、ええよ。それ
さ、
その
職人
の
自分削って、
はい、でもそのプラモデルも作ろうと思ってすごい作り込めるわけですよ。だから切ってランナーっていうのを切って、そこをちゃんとヤスリかけて綺麗に整えると全体的に出来上がってすごい綺麗なんですね。でやっぱりそのプラモデルを作るのが好きな理由を、まあ、大人になって考えると、この一つのものを丁寧にやることで大きなものがすごい綺麗なんですよ。そこって人生でも結構大切で、なんか自分は小さい子からそれが好きでやってたんだなっていう思いを、なんかそういうのを考え深くなんか作ってましたね。で、それを1年あってようやく完成してっていうのがゴールデンウィーク中にやったことですかね。あとは基本も仕事っていう感じで、はい、やっておりました。
プラガンプラは結構持ってやるんですか？
あ、そうですね。もう実家とかも作って、もう小学校の頃もお小遣いがあったら、昔だったら SD ガンダムってちょっとちっちゃめのね、あったんですよ。あれ300円とか500円やったから、そんなのよく買ってましたね。そう。で、大人だと5000円ぐらいのね。もう大人でいいグレードそう。パーフェクトグレードとかを買えるんで、で、そんなのすごいパーツ数が多いですよね。
最近リアルグレードとか。
リアルグレードっていうのがあるんで、いろんなものが。やっぱり時代が変わることによって、その関節がね、動くよ、しっかり動くようになったりとか、プラモデルもすごい進化してて、そう見ると、細かいことがすごい日本っていうのは進化させるのがうまいっていうのは感じますね。そういうような1ヶ月でした。
僕も時代はその小学校の時にやってたんですけど、やっぱシール。
シール
いかに綺麗に
綺麗にマスターグレードは水洗シールって言って、水につけてそれをこう貼るんですよ。おそれが超大変ピンセットで、もう1、2ミリのやつをこう貼って、だからかなり時間かかるんですよね。でなんかそういう細かいことすると全体的に仕
上がる。なんか線になんかこうあれ墨も入れたりするんですよね。見た、
そうです、そうです
。えらいこだわってるんだな。
そう、それだけ全然見た目が違う。
はい、ジオラマって感じ
ですね。そうですね。もう自分はそこまではしないですけど。
ザ・男子って感じですね。
そうです。ザ・男子。今日のゲームで、ドラクエは自分はコツコツ、とは言ってもなんかコツコツ系はそんな好きじゃないんですよ。ドラクエの話これからされると思うんですけど、ドラクエのレベルアップ系は全然好きじゃなくて、FF 派やったんですよ。ストーリーを楽しみたい。なんで、そのコツコツでもなんか種類があると思うんですよ。
自分が。FF って何ですか？
ファイナルファンタジー。
ああ。あれも結局そのレベルアップしていく
んですか？するんですけど、ストーリーを楽しんでると勝手にちゃんと行くんですよ。
あ、やり込みが必要ない。
そこまで言ったら武器を買うのにすごいお金を貯めなくてもいい感じです。
ああ、なるほど。
僕はちょっと違って、最後のボス倒せないんですよ。
FF は。
あ、いや、全部。
あ、全部。
飽きてくる。
いや、なんか、これを倒したら、あ、このゲーム終わるんだ。
あ、寂しい。
もったいなくなる。なんか、最後のボスを見てしまうと、飽きちゃうんですよね。だから、ずっと、レベルを。最後クリアしない。
知り合いいます。何ハードごと、そいつに、ちょっとこれおもろいからやれ、言うて、貸してんねんけど、終わってまうから嫌や、言うて、ハードごと帰ってこないっていう。
そ
う
それは
友達とやって、友達を越してるストーリーとか全部ちゃんと見たいから、見るんですけど、自分がやってる時は、もう、やり込みずっとやってて、次の新しいゲーム出るまでは、ずっと。
でも、いつの時代からか、強くてコンティニューっていうのができ始めたか、そんなダメなんですか？ダメ。もうクリアしたい。ラスボスが好きなんですか？
ラスボスが好きで、なんか最高の武器とかあるじゃないですか。最高の武器。あれが出始めてきたら、あ、終わるんだな、このゲーム。そうそう。現実でも一緒ですね。あ、ここまで来たら、あ、ゴール達成しちゃうんだなって思うと、違うゴールを探したくなります。
感情移入とかではなく。
感情移入とかではない。
ラスボスへの。ではない。ではない。
今日はですね、ドラゴンクエストシリーズっていうのがありまして、まあ、ドラゴンクエスト1から今最近11までってたんですかね。で今日は特にドラゴンクエスト3に着目して、まあ、ちょっとお話し進めていこうかなと
思います。なんです
か？なんかドラクエがブームになったのって3からのイメージがあるんです
よね。うん、常に最高傑作って言われるらしいんですよね。シリーズの中で
1から結構話題になってたんですけど、多分、うん、3のところでかなりブレイクした、うん、で結構社会問題が結構起きたんですね、うん、3の発売日の時に、
学校休んでます
。そう、学校休んでウィキペディア見たら、なんか当日並んで買いに行こうとしたんだけど買えなかったから カツアゲしたりして
時代がね、そ
ういうのだ、みんな考えられないでしょうね、本当。
でもあれ平日やったような気がするんですよ。
そうです、平日に販売してたんです
よ、ね、うん、そやからそうやって、ね、僕のクラスでも 2,3 人任し、あいつ絶対並びに行きやがったっつって、
ちょうどドラゴンクエストのアニメもやってました。
やってましたね、
やってました、やってました。
それが好きでしたね、
ロトの紋章とかではなく、
ではな
くて、ドラゴンクエストのアニメ、
大の大冒険とか、あと何かありましたよね。
勇者アベル、
あ、そうそう、勇
者、結構もうあのデザインからもいろいろと違ってくるっていう、あのバラノスっていうのはおるけど、もうあのなんかトカゲの顔ってなってるような穴、うん、ではなく、結構な人型の巣の巣を生えた、
本作とは関係なくスピンオフ的な感じの、
そんな感じですね、
うん、ドラゴンクエストのアニメ今全部見れるんだ、見たいな。
ほとんど YouTube で見れますよね。
そもそもドラゴンクエストって、まあ、知らない方の中には、まあ、いらっしゃるかもしれない、リサの中にですね、ちょっと簡単な説明ができればと思います、はい、
うん、そうですね、まずドラゴンクエストっていう名前ですね、まあ、あのまずドラゴンクエストのドラゴンっていうのは、ドラゴンっていうのはもう皆さんご存知ですよね、もう架空の生き物
理由ですね、
まあ、大昔に絶滅したあのティラノサウルスとか、まあ、ああいうのも竜と言われてるんですけど、まあ、あと蛇をものすごく巨大にして空を飛ぶようにした動物、まあ、そういうのもドラゴンっていうふうに言われます。あとクエストっていうのは、あの探求するとか探し求めるとか追い求めるっていう意味で、でドラゴンクエストっていう名称自体は、まあ、あの竜を追い求めたり探し求めたりするっていうことです。でこのゲーム自体の目的っていうのは、あの、まあ、竜っていうのは、まあ、何かあの、まあ、一番最後に、まあ、あのボスみたいな、うん、どでかい竜がいて、でそれを探し求めて、まああのまあ、その竜っていうのがあの悪いことをするような竜なんで、うん、そういうやつを探し求めて倒しに行くっていうのが、まあ、それがあの元の理由に、竜というか目的になっています、
ね、ワンのやつに関してはあの最後のボスが竜王っていう、
うん、
そうやつで、うん、あのそれなりにはあの、ね、竜を追い求めてるっていう、ね、あれになるんですけど、まあまあ雑魚キャラでドラゴンって普通に出てきますからね。
ワンも
出てきちゃったみたいな。
うん、ワンだけであのドラゴン系のモンスターって結構4体ぐらい出てきて、普通のドラゴンと、あとキースドラゴンと、
はいはいはい、
あ、名前までしっかり入ってるな。
あとキースドラゴンっていうことで、あと竜王。で、竜王もあの2形態あって、普通のように人間の形した、最初は人間の形してるんですけど、ある一定のダメージ与えて倒したら、まあ、あの巨大なあの恐竜みたいな
姿
にな
って、
本性がさらに強くなるってい
う。その竜王は、倒すべき存在じゃないですか。竜王は何のためにその悪いことをしてるんですか、勇者たちにとっての悪いことを。理由があるんですか、
竜王は。魔王女かなんかをさらったんです
よ。さらった理由みたいな。可愛いからみたいな。可愛いから触っちゃったみたいな。
それ、基本世界征服的なことですよね。
なんで世界征服を、
まあ、自分 の, あの魔物の世界と人間の世界的な設定じゃなかった
か、うん、で人間の世界を征服するみたいな、
ああそういうことですね。
効率よくいいことを聞かすために皆さんさらうっていう、
もうワンはラスボスの城が海の向かい側にあります
よね、
海岸にこ、うん、んな感じですよね、人間を奴隷化するみたいな、
うんうん、そこに向かっていくわけですね。
街の外にもういろんな怪物を放し飼いにして、でそれで、まあ、人間たちを征服していく。
放し飼い。確かに。
確かに
放し飼い
してる。で、こう。3は、3も王女でしたっけ
?3 はね、最初は、まあ、バラモスの、うん、あれは、まあ、ただ単純になんか、まあ、征服っていうことよりかは、うん、ほんまに悪さしてるっていうイメージしかあ
って、お父さんが戦いに行って帰ってこなくなったんですね。
からその息子が王様に呼ばれて、お前もちょっと行ってこいと。
大体こう王様に言われるパターンですね。
まあ、ドラクエで今イレブンまで出てるって言ってたじゃないですか。基本やっぱり変わんないですか、ストーリーは。なんか悪さする乱暴者がいて、そいつを倒すみたいな。
あの最後にラスボスがいて、ラスボスがもう世界征服し、まあ、人間たちを支配しようとしていて、で主人公がそのラスボスを倒してい
く。なるほど、うん、多分自分が好きにならない、そこがかなり原因やと思いますね、うん、なんかでもストーリー重視なんですよ、うん、
はいはい、
でそこで好きなゲームで RPG、うん、ファイナルファンタジーとか、あとテイルズオブシリーズとか、うん、あれって、はいはいはい、悪役も理念持ってるんですよね、ちゃんと
ですね、
でその悪役の正義があって、で主人公たちの正義があって、 っていう話やから、なんか感情移入しやすいんですけど、多分、ドラクエは、ただ単に乱暴な奴がいて、それを倒しに行くぞっていうところに対して、
他の RPG とかは、ちょっと年齢層が高いターゲット層だと思うよね。ドラクエはなんか、小学生、低学年くらいの子たちがハマりそうな、なんかイメージ。
僕の場合は単純に鳥山明先生のイラストを見て、
ああ、なるほど。
入ったので、当時も、僕は韓国にいたので、
はいはいはい、
作者の名前は知らないんですけど、あ、ドラゴンボールねえや、っていうことで、出しましたのがきっかけ。
だいぶ、まあそうでしょう
ね。なんかキャラクターデザインって大事なん
です ね。大事ですね、それは。FF 好きなんですけど、FF はあのグラフィックがすごすぎて。
ああ、最近は特にね。
特に。あれでハマってます。
ジャッジさんはドラクエは何ですけど、
そうですね。なんかいい暇つぶしに、まあ、暇つぶしのために、まあ、できるっていう、まあ、手軽にできるっていう。
それなりの、なんか、小さい目的いっぱいこなすっていう、それができるから、
うんね。そうですね。
ヒーロー感はでもドラクエの方がありますよね。
お
なんか、うん、アンパンマンとかもそうですけど、その、悪者を倒すっていう単純な構造。
絶対的正義みたいな。
絶対的正義って、まではいかないですけど、なんかこう、その求められてることを完結することで賞賛を浴びる。
うん。
非主人公、勇者みたいな。
うん。わかりやすい。
わかりやすい、すごくわかりやすい感じですよね。
王様のね、息子やから、もうちょい、と、お前、行ってこいみたいな。まあ、国のために行かねばならんと。うん、それもあるし、で、まあまあ、1もそうやし、2も確か、国の息子やって、王子やってんけど。3でいきなりこうね、あの、冒険者の勇者の、ね、息子っていう、
うん、
まあまあこう一気にこう、ちょっとクッと庶民化したみたいな。
うんうんうん、
そっちの感情移入しやすいですよね。お前さんがやられたから立ち上がるみたいなことですね、だから。
だから、あの、名前を付けるのに随分と時間がかかるっていう。
お
そういうことなん
だ。そうなの。
ドラッグ3は、あの、まあ、基本あの4人で動くから、うん、その4人分名前をどう付けるかっていう。うん
はい
あれが随分ね、もうみんなが難儀した。名前決めるだけで一日終わってまう。
そう考えると3くらいがちょっとストーリー性が濃くなった気はしますよね。
うん、
あとなんか職業とかも出てきましたよね。
あゲームのシステムで。うん、
システム上で。
役割だった
り。が
ちなみにその職業はどういったものがあるんですか？
まず、主人公の職業が勇者って言われるものです。あの特徴としては、あの打撃での、まあ、戦闘の時に打撃での攻撃も得意ですし、まあ、魔法も使えるっていう。まあ、何でもできるっていうのが勇者ですね。
ボールマイティーですね。
そう。
バランスも。
勇者にしかできないことってないですか？
電影系の呪文っていうのがあって、電影系っていうのは、まあ、あの雷ですね。
天候系のあれができる。
勇者だけが。
勇者だけ。
勇者だけ。デイン系の呪文は勇者しか唱えられない。
うん、
ギガデインっていう呪文があって、うん、あと何か一つあったんですね。
アストロン、
ね。あ、それ、あ、アストロンも、それも
勇者しか唱えられない。味方全員を、あの、鋼鉄の体にして、敵からのダメージを一切受けない。
ああ、味方の方にかける。
味方。
補助回
り。だけど、あの呪文が、どないもこないも、これなんで使うねん
そうなん
ですよ。鋼鉄の体になるのはええねんけど、うん、あのやっぱ鋼鉄なんで動けないんですよ。
はいはい、
で、それが、その効果が切れたら動けるけど、
はい、
一切攻撃食らわへんかったけど、さこの効力が切れたらまたダメージを食らうから、使っても意味ねえな。
超ええタイミングで、例えば5ターンに1ターンだけ超すごい攻撃してくるから、そこに向かってとか、そういうことなんですよね。
それがね、読めたらね、使い勝手はいいと思う
んですよ。ランダム
ファイナルファンタジーとかはあるじゃないですか。
はい、あります
ドラクエ完全ランダム。
ハルクンデとかもありますもんね、
ドラクエ。ハルクンデ。
うん。だそういう遊び要素がちょっとあるんですかね、そういった。
ですかね。
うん。論理的というよりは。
最近、ドラクエ3、まあ、先ほど話したように、ドラクエ3、2回クリアしたっていう話しましたけど、その時にアストロンっていう呪文全然使わなかったです。
ちなみに一番使う呪文は何なんですか？一番使い勝手がいい。
一番はホイミ。
もうやっぱり、は
い、回復
してくれる。あの、まあ、体力減った時に、まあ、回復してくれるっていう、
うんうん、
呪文があって、
うん。
勇者でもあんま強くない。
なんか、あの、ギガレイヤーみたいな、なんか違う。あの、覚え、万能で、結構、あのまあ、僧侶っていう回復系と魔法使いっていう攻撃系の、うんまあ、
特化した
とかがやつがあって、それをこう、まあ、バランスよく使えるっていう、それがあるんですけど、あのまあ、その、あの例えば、ね、ベギラマっていう呪文があるんです。それが、まあ、あの炎系のやつで、それなりにあの
グループだけ
で、ねうん、使い勝手はいいと思うんですけど、その使い勝手がいいのを勇者が覚えるタイミングが、 ずいぶん後なんですよ。
はい、なるほど。なるほどね。
もう他の。
いや、使える、魔法の使いが使えるべと。
今更なんか、それを覚えたところで、使うかっていう。
ゲームバランスですよね。
そうなん
です
よ。
勇者はちょっとでも、弱みキャラクターな気がしますけどね。なんか、ドラクエ3あたりから、こう、周りのパーティーの、その、なんだろうな、役割を自分でカスタマイズして、助けて、助け合っていくみたいなところが少し設定としてあったような
気がします。そう考えて一般的なチームと似てるかもしれないです。いったいリーダー格がジェネラリストで全体的にできて。
ああ、そう
なん
だ。そ
んな感じとかでは弱いじゃないただみんなまとめてる。それ現状で現れないじゃん。夜な夜な寝てるときみんなはめっちゃこう寝進めてるかもしれないっていうことですよね、勇者は。
ドラクエシリーズは結構その勇者がそこまで強くないっていう。
会社のリーダーみたいな感じ
で。転職が。させる転職達させられるということで、今の、ま
あ、
会社経営のマネジメントに近いところあるかもしれないですね。
そうですね。CFO とか COO とか特化した人たちがいてね。
ドラクエ3話でいうとパーティーどう構成したみたいなとか盛り上がるポイントな気がしますね。
誰が出るか、何を入れたのかですね。
あ、職業の中で遊び人っていうのがいて、はい、遊び人4人でパーティー構成するっていうのがあるみたいですけど、
はいはいはい、何の人によって違うわけ
です。遊び人がレベル20になると賢者になるようです
よ。お、賢者。
魔法使いと僧侶の呪文を
どっちも
使っている。
だから最初だから勇者だけで一生懸命戦わないといけないんですけど、遊び人はなんかあのモンスターと一緒に遊び始めて、
何もレベル20まではね。
レベル20。
20行くともがパーみたいな。開眼するわけです
よ。遊びすぎて何かこう、いろいろ、いろいろ、
だからそれも通じてるかもしれない
です。世界に。
いろいろ見て、モンスターと遊んで、そしたら何かこう、
何か悟って賢者になるっていう。
遊び人はあのレベル低いうちは、ちゃんと命令した通りに戦ってくれるんですけど、はい、
レベル上がってきた
ら、もう命令に全然従ってくれない。なんか他のパーティーのお尻を触ったとか。
はい、
こっち戦いでも何やっとんねんって。ちょっ
とね、それで4人構成するってえげつないリスクですね。
ちょっと風俗要素もあるんですよ。パフパフする。
あ、それ聞いた
ね、遊び人が好きなやつ。
じゃあ、ドラクエ3のストーリーはどんなんですか？そう、さっき言ってた中でもう、本当王道のお父さん殺されて、だから倒しに行くみたいな、それでおしまいなんです
よ。最初はお父さん、お父さんがオルテガっていうんですけど、なんかオルテガが行方不明になったから、まあ、その息子が16歳になった時に王様に呼ばれて、まあ、探してこいとか言われて、
なんかね、バラムスっていうのが表の世界の、まあ、ラスボスみたいな感じなんですけど、バラムスを退治にオルテガが行って、でバラムスの魔法で火山かなんかに落ちるんですよね。で、それによってバラムスの城が、こう、火山の山で守られるようになって、で、まあ、主人公はそれを知らない。ただ行方不明になったっていうので、だんだん分かってきて、で、バラムスを倒すっていう感じじゃなかった
です。まあ、それで、いろいろと、ね、冒険を続けていったら、結局はもう、ね、バラムスのところにいたって、退治はするんですけど、そこでまさかのね、まあ、仇を取った云々とかではなく、まあ、まあ、ただ単にバランス倒したいみたいな、そんなになったと思ってたら、びっくりすることに、そのまあ、言うたら裏の世界みたいな、まあ、魔王バランスっていうのがおって、そこからもう城にも、自分のところの国に戻って王様に報告して、よくやったみたいなことを言ってたら、もう今からファンファーレみたいな感じやと思ってたら、その、他の平民のやつらがこうズバーンっていきなり大量虐殺されて、わあ私は大魔王ゾーマだっていきなり出てくるんですよ。
世界を救ったと思ったら、
その火山に放り込まれたお父さんもその裏の世界に行ってた、
もう到達してたん
です。でそこで戦いを進めてたんですよね。
これが発売前のマーケティングの段階でも全く情報を公開してなかったんですよ。で攻略本も出てたんですけど、そのバラムスまでしか載せてない、だから実際プレイしないと絶対わからないっていうことで、エンディング見たと思いきや大きく続けたっていう、
そういう嬉しさという
か、しかもそのボリュームが3分の1ぐらいの、
ああ、もうその3分の2までがバラムス、あと3分の1がそのゾーン、
それのボリュームがあって、
そうだったらいいですよね。
ちょっともうなんかみんなが胸熱なところが、ドラクエそれぞれにタイトルがついてて、まあ、ドラゴンクエスト1はそのままなんですけど、2からサブタイトルそんなのがついてて、2が悪霊の神々だと思
う
ので、でその3がタイトルが、そして伝説へっていうのがあるんですよ。まあ、それがなんじゃいなってなったら、その言うてる裏の世界とかいうところがまさかの1の舞台なんですよ。 ワンの舞台で、もうそれで、あの、スリー、シリーズをやってる人やったら、うん、おお、まさかのって、うん、そこが舞台になってて、うんね、似たようなことをやってるやつがおって、うん、
で、竜王と似たようなことをやってるの
が、竜王の前なんですよ。ワンの、時系列で言うたら、スリー、ワン、ツーなんですよ。
はいはい。
順、うん、時系列です。ほんだら、そのスリーのとこでも、ちゃんとその竜王
前には
竜王がもう卵の状態でおるんですよ。そしてそのゾウマは大魔王ゾウマを倒すと、うん、あのお前もう私のような闇のようなやつの人がおれば、うんう
んはい、いくら出てくるぞ。
でそれでそして伝説へっていう。
なるほど。ワンに繋がっていくわけですね。スリーと言ってるけどもゼロなんですね。本来。
それが結構あのおなるほどねと、うん、もうこれはなかなかストーリーが続くじゃないかっていう、
ね、もう昔だからできたことですよね。もう今だったらその絶対できないですよね。そのさ、
確かにプレコールってタイトルに出します、出しますからね、ゼロとか。でもそれは本当に情報が少なかった時代の楽しみ方、
楽しみ方ですよね。
まさかバックトゥザフューチャーみたいなね、
本当に
それで、それでも面白い
やっぱりそう。今やったらまだ感慨深いものがあるもん
ね。ワン、ツーやってなかったんですよ。スリー、スリー入口なんですよ、
これが。ワンとツーの背景がアレフガルドっていう名前で、でそれを知らないと、裏の世界に入ってアレフガルドって。
もうわかんないですよね。
年上じゃないから、うろつかねえ。
ちょっと携帯にワンから入れるのダメですね、アプリで。あるでしょ、ワンから。
そうすると、ゴールデンウィーク3日間かけて、やり直すっていうことになるんですよ。結局、オルテガは生きてたんでした。結局死んで
たんですね。結局、あの、まさかの、その、ラスト、その、大魔王ゾーマンのおる城の中で、うんうん、あの、まあ、ボスの四天王みたいな、うん、そんなんか戦ってるんですよ。うん、
途中で。
なんか戦ってるやつがおるってなって。
お父さんみたいな。
で、そんなんなったら、あの、わーってなって、ただ、あの、自分らの仲間はその戦いを傍観してて。
何でしてんってやつですか、なんで傍観しとんねんって。
負けてまうんですよ。うん、負けてもうて、ほんで、もう、その、もう
意識朦朧としてる。4対1とかだったら負けますよね。
意識朦朧としてる中で、うん、あの、なんだ、私はアリアハンに住むオルテガというものだ。もし、あなたが、あの、アリアハンに行くことがあれば、息子に、あの、帰ってこれなくて済まなかったなと言ってくれ。うんって言ってん
の。死ねやつやな。息子やと思ってないの。
それはさ、
もろとして、
もろとしてるから。
スターウォーズに続くみたいな感じ。
スターウォーズのラストや
る
ね。
あ、そうですね。
そうそうそう。
ダークベイターだからね。
だから結構まあ、ストーリーだけで言うねやったら、まあまあ、あの、投げっぱなしな感じで。
一度も帰ってこれる。
あ、そうだよ、大変。結構ね、なんだ。攻略本とかそういうのに載ってないやつとかっていうのが、うん、ちょいちょいと微妙になりましたけど、まあ、例えばそのさっき の遊び人が賢者になるみたいな、もちろんそれも、まあ、なかったけど、まあ、それなりに、まあ、みんな知ってるは知ってるし、
あ、なるほど、攻略本には、うん、書いてないん
です。そうそう、
古いゲームってそういうのが面白かったり、
はい、
ね、するとかありますよね、
う
ん、
攻略本だけじゃ 100% 楽しめないっていう、う
ん、裏技的なやつとか、
僕最近になって、まあ、まあまあやり込んだとは思ってるんですよ、スリーも、はい、でそれで結構いろんな動画をちょっと見てて、その時にあの「さざ波の杖」っていう、
さざ波の杖
ありましたね、
うん、それがあのもう敵から、あの敵がたまたま落とした宝箱から拾うアイテムみたいなやつ、それがもうほんま、あ、まあ最近になってやっとおさしたっていう、ちょっとびっくりみたいな、
すごいな、
うん、あの道具として使うと何か効果がある。でもあと最近やったやつでは私多分一度も使ってない
っていう。あとあれですかね、あの攻略本に載ってる情報として、遊び人以外でも賢者になる方法として、あの悟りの書っていう あれがあるとレベル20になると誰でも賢者になれるっていう。
そういうのって賢者2人でプレイすることもできるってことですか。
そうした、もしところが、まあ、そうやから、あの遊び人が賢者になることを知ってたら、あの、まあ、賢者を、あの、まあ、遊び人をさ、そうやってやって、で悟りの書を使ってまた別のやつが賢者になるっていう、そんな方法もあったりと。そんなアイテムなんですけど、やっぱもうそれはもう1個しか、
うん、
あのないと、うん、1つしかない。だけど、まあ、裏技的にゲットできるっていうのもいろいろあるんですよ。バグとかいっぱいね、業者がある作品
が、バグあってのアルファ技もね。
やけどちょっと面白なのが、あのまさかの普通にプレイしてたら1個しかないその悟りの書が敵が落とすっていうやつがあるんですよ。で その敵が赤依頼っていう、なんか、よくわからん、めっちゃくちばしでかい、二本足で歩いてる、ようわからん形状のモンスターなんですけど、攻略本に、誰が何持ってるか、みたいな。モンスター別に、落とすアイテムの種類がいろいろあって、それリストになってて、で、競馬表みたいに、例えば、スライムを倒すと薬草がもらえる。それ丸ってなってて。いろいろやけど、全モンスターの表がついてて、印がついてるやつはそれで落とすと、はい、なってるけど、印ついてないやつは何も持ってないし、うん、いやねんけど、悟りの書持ってんのが赤以外ってなって、罰ってなってるんですよ。
は
印なしでやっときゃいいのに、
罰、う
ん、ってなってて、なんじゃいなってなって、それがまさかのダジャレなんですけど、ダジャレっていうかね、あれなんですけど、言うたら、どんだけ倒してももらわへん、もらえないと。そんなあれでずっとほんまにもらえるかなってずっとやってて途中で気づくのがそのモンスターの赤依頼っていう名前なんですよ。
赤依
頼。
赤依頼。
真っ赤な嘘って
。
腹立つってなってこれがね、なんかちょっとした、小ネタっていうかね、あとちょっと、脱線ついでにあれなんですけど、ドラクエではなくファイナルファンタジーの3なんですよ。で、それちょっとしたおもろい話聞いて、ほんだら、ファイナルファンタジー3で、物語の、中ほどになって出てくる、飛空艇があるんですよ。飛空艇普通のノーマルのやつで、エンタープライズ号っていうやつがあって、それなりにこう、軽快に、バーンと行く。そんなあれやけど、途中で出てくる、ノーチラス号っていう飛空艇があって、その飛空艇何がすごいかって言ったら、移動スピードがアホみたいに速いんですよ。へー。めちゃくちゃ速いって、もうなんやったらエンジン音もちょっと普通の飛行艇と全然違うギャリギャリギャリギャリってやつで行くみたいな。で、それがもういかついはいかついねんけど、なぜいかついかってなったら、マップ、はい、マップをそんだけ高速移動してるのに、どんどんと、なるほどね、そのバグなくっていうか処理落ちすることなく、次のマップがどんどんとあのスピードで形成されていく。
なるほど。
それがめちゃくちゃいかつくて、ゲーム界のオーバーズって呼ばれとって、もうあんなもん不可能やろっていうのがあったと。それを僕、YouTube で見たと。で、そのことを店のお客さんに話したら、ああ、らしいなとか言って、でそっからさっき続きの話も聞けて、マジか、まだ続きやのってなったら、そのプログラマーがインド人やったと。
は
うん、インド人やって、でそれやってやるのはいいねんけど、その作ってる途中で、そのインド人が国に帰ることになったと。もうちょっとしばらく国に帰るみたいな、そんなんなって、ポンっておらへんようになったって。で、その途中やから、いろんな締め切りやったりなって、そのなんか、納期がいろいろと迫ってきてる中、おい、あいつどこやみたいな。って、どないすんねん、あれって言うたら、もうほんまにそのプログラミングではもうそのインド人しかわからん組み方してて、
あ
絶対無理やろって分からんから、あいつちょっとどういたって、あ、国に帰りましたなんだら、あいつのとこも、とりあえず電話せとか言って、あの時代に国際電話で、もうプログラミングを、そいつも、そのインド人も、連絡がついたんですよ。連絡がついて、ほんで、もうまさかの国際電話で、しかも覚えとるんですよ。インド人の、
綴りを、
うん、この
綴りをね、
すごい、すごい。
演算方法っていうか、さすが数字強い国だけであって。それから、なんだ、手塚治虫みたいな作品の作り方してるみたいな。手塚治虫もなんか外国行って国際電話で、これはこういう風にして書いてくださいみたいな注文したっていう。
へ
ぇ、それみたいな感じで、まさか
の。紙の領域ですよね。
うん、
それで国際電話で作られた、会議です。
ゲームしろ。
私昔、システム開発でやってて、プログラム書くときは、自分が抜けてもいいように書きなさいとか、そういうふうに教えられて、だからちゃんと通常のプログラムコード、他にコメントってあって、で、コメントを書いたら、その後の何行間プログラムの処理が何やってるかって一言で分かるように、そういうふうに書くようにっていうのを教えられて、で、多分そういう風にできてなかったんだなと思って。
ね、もうだからそこら辺
は。昔はそういう、ルールもなんかあんまり厳しくない方なんです
けどね。
多分コメントが、インド語。
コメント自体が。
読まれ。
当時は今みたいに Google 翻訳とか、多分辞書も買いに行かないといけない。多分ドラクエ3でレベル上げするって言ったら、多分ハグレメタル。
ハグレメタルか、窓ハンドですね。
ああ、ほっといていけるやつ。
マグハンドっていう、まあ、沼から出
てきて、増殖するやつで、寝る前にこう、A ボタンか何かセロテープで貼っとく。朝起きたらめっちゃ倒してるみたいな。
あれと、マグハンド一旦出てきて、5、6時間ぐらいやってると、なんかもういっぺんにレベル30ぐらい上がってる。
だいぶ上がる。永遠仲間呼び寄るから、倒しても倒してもみ
たいな。たまに寝て起きたら、たまになんか倒しきっちゃってる時あるね。
誰かに歌って話してる。その子には誰もいない。
うまくいった時はめっちゃ上がってるんやけど。一日伸ばすみたいな。
まあ、余談になりますけど、ブラックエフォーはすごいレベル上げやすい。
うん。
フォー。ああ、だから。
メタルキングがたくさん出てくるところは
ありますよ。4でメタルキングおりましたっけ？
4から小さなメダルから出
てき
まし
たね。小さなメダルがあるけど、
アグレメタルの一つやね。メタルキングででかいやつ。
うん、5ちゃいました？
4 から。
ああ、そうか。あ、そうですね。
天空の城に行くための塔なので、その塔の1階に、まあ、あのハグレメタルがたくさん出てくるんですけど、ね、アリーナ、まず、うん、あのその塔の中 4人しか入らない。馬車持ち込めないんで。
ですね。
まずアリーナと、あと、時を戻す砂っていうのがあって、もし、ハグレメタルに遭遇して、逃げられたとしても、その時を戻す砂で、最初のターンに戻して、倒すまでそれを繰り返すっていう。で、それを、5日か6日ぐらい、もうそういうのずっとやってると、もう全員レベル99まで上がる。
まあ、どっちにしろ、日数は費やされない。
5日は結構食うな。小学生の時とか永遠ゲームできたけど、今社会人になって永遠ゲームできる。
さすがにね、いろんなものが許してくれない。
いろんなものが許してくれない。
それやったのが、多分4、5年前ですかね。
まあまあ先ですね。
確かに。
連日試験に合格して間もない時で、まだサラリーマンやってた時、あの、仕事定時に終わったら、もう5、6時間くらいできる。で、もう土日はもう1日中やってる時。
おできたもんね。できたよね。もうできへんわ。
さっきまで結構いろんな話に、まあ、飛び飛びで、まあ、説明することになってしまってたんですけども、まあ、これから、まあ、ちょっとだけ、ドラゴンクエスト3のあらすじについての概略について、まあ、ちょっとだけ、まあ、お話ししてみようかと思います。
はい。
まあ、まあ、スタート地点どこからで、まあ、どういう道筋をたどって、まあ、それで最後どこまで行くかっていうのを、まあ、順番にたどっていって、まあまあ、そういうのをちょっとだけ説明しようと思います。先ほどから何度も出てきていますように、スタート地点はアリアハンという地名で、で、これ、まあ、先ほど説明にもあったんですけども、ドラゴンクエスト3って上の世界と下の世界っていうのがあって、まあ、最初は上の世界っていうところから始まるんですね。で、上の世界のアリアハンっていう、まあ、陸地があって、まあ、そこからスタートするわけなんですけども、で、これ、上の世界って現実の世界地図、元にして作られているんですけども、現実の世界地図でオーストラリアに該当するところがランシールっていう、はい、まあ、そういう陸地なんですけども、でこのアリアハンという土地はそのまあ、オーストラリアに該当するランシールとあと南アメリカとの間にある陸地なんですね、うん、実際世界地図にはオーストラリアと南アメリカにの間にこんな大きな陸地は存在しないですけども、うん、じゃあなんで、まあ、ゲーム制作者はこういう、まあ、こんなところに大きな陸地を作ったんだろうかって考えたときに、これもしかしてムー大陸っていうのを元にして、こういうアリアハンっていう陸地を、まあ、考え出したのかなと、はい、考えています。ムー大陸って皆さんご存知、
まあ、古代文明みたいな、
いろいろ言われたりしてます。供給があった
果たして本当に実際してるのかどうかも、
1万2000年前みたいな、
なんか誰、ある人が1万2000年前に、ハワイ諸島とか、あと、モアイ族がイースター島、ハワイ諸島とかイースター島が陸地続きであった。で、昔主張してた人がいるんですね。で、そういう陸地続きのところを、まあそういうところは無大陸であるっていうふうに主張した、まあ、人がいて、実際1万2000年前に存在してたと言われるので、まあ、現代ではもう確認しようがないわけなんですね。
まあ、どうでもいいですね。
うん。これ、本当にやったかどうかって、どう思われます？
普通に なんかあってほしいなっていう、まあ、夢ですね。
僕も同じですね。
なんていうんですかね、その、まあ、アプランティスも同じ、まあ、似たような感じじゃないですか、なんか、その、ムー大陸っていうのは、アトランティスの太平洋版みたいな感じで、アトランティスも、それこそなんか超古代文明のなんかめちゃめちゃこう、なんか宇宙人がいたとか、ロボとか、当時あったとか、なんかそういうのってすごい夢広がる話なんで、なんかあってほしいなっていうのはありますね。でも実際にあるかどうかわからないものですからね。
確認しようがない。まあ、これ、ムー大陸があるかどうか、あるっていうことを主張した人がいて、まあ、その方の名前が、まあ、ジェームズ・チャーチワードという方で、はい、まあ、イギリス人ですね。で、その方が、まあ、何か記事を出して、まあ、ムー大陸が、まあ、1万2000年前に存在していたというふうに、まあ、主張していた、そうですね。
何を根拠に主張してあった
んですかね。なんかアメリカ原住民の伝説を本にしたっていうらしいですよ、概要だけで言うと。なんか聞いた話を多分その、まあ、ジェームスさんが自分なりの知識と、なんか西洋の当時のあのこうなんか組み合わせて書いたんだろうとっていうのが、まあ、まあ定説っていうか、
まあ、まずはそれが根拠ですね。
ムー大陸じゃないんですけど、まあ、それぐらいの同じ昔の話で、よく聖書の大洪水とか、ノアの箱舟とかの話が出てくるんですけど、実は世界中にその伝説ってたくさんあって、大洪水の話も。で、大洪水のそのノアの箱舟の中国版、あとはアメリカ、その原住民版が、すごく話がほぼほぼ一致するんですよ。まあ、神様との対話とかもちょっと違うけども、
なん
か
違う。
大洪水が起きて全て の, その、まあ、ロースとかが消えたっていう伝説がこう共通してるので、それを考えると今考えればその、まあ、日本の情報と、まあ、アフリカの情報って共有できるわけがないんですよね、常識的にも距離的にも。そう考えると確かに全地球規模でそういう大洪水があったんだろうなっていうのは考えられるし、アトランティスとかムー大陸も結局すごいこう地震みたいなのがあって海の下に沈んだっていうことは同じ考え方なので、多分似たようななんかそういう事件はきっとあったんじゃないかなっていうのは、
まあね、
すごい興奮してきましたね。そういう、
それはユダヤ教とかキリスト教とか、はい、まあ、それの伝達が伝わっていって、例えばアジアの方に行って中国でも同じような話が開発されたみたいなことではなくて、
実はその聖書の伝説よりも記録が前の記録が出てくるんですよ。なんで逆にその聖書がそれを、まあ、参考にしたとかパクったとはと言えるんだったら言えるぐらいの、まあ、時間差があったりするので、まあ、それ考えるとなんかすごい不思議なんだな。
不思議ですね。これはこれでパンチたい。
あとそういう、まあ、ミステリーの話になるんですけど、昔はその地球の外側にもう一つの膜が張られてて、はい、うんうん、それが全て水みたいになってて、すごい地球が潤ってたから人間の寿命もすごく長かったとか、でもそれに穴が開いたからそれが全部大洪水となって一回リセットされたみたいな、まあそれは科学的根拠はないと思うんですよ、そういうのは。なんかでもなんかそういう投資伝説みたいなのが面白いなと。
面白いですね。面白いです
ね。なんかその聖書の中のその漱石に出てくる人たちの寿命ってなんか普通に690歳とか800歳
の長生きしたね。
全く否定はできないっていうのは、否定できないし確認しようがない
で、なんかそういう話が普通に今全世界で一番読まれてるバイブルに書かれてるわけなんで、みんな多分それを半分はおそらく、まあ、伝説として読むんでしょうし、でもその半分は中にはまあ、それは信仰の力なんでしょうけど、それも文字通りに信じなければならぬっていう考え方もいるんで、だから要はそういう考え方だと可能性としてはゼロとは言いたくない、気持ちいいですけどね。
このジェームズ・チャーシュワードさんという方は、ムー大陸が存在したという記事を出したときに、自分はイギリスの軍人だったっていうふうに主張してるんですね。でもそれが調査の結果をすれば、ということがあって、まあ一つでも嘘があれば、じゃあその記事に書かれてあることも8割くらいが嘘なんじゃないかっていう疑義が持たれるようになって、で、そんな昔にムー大陸のような存在が、まあ、そういう陸地続きのところが存在していたのかどうかっていうのが、まあ、かなり疑問視されるようになったんですね。で、まあチャーチワードさんが書いた記事には、 1万2000年前に一夜にして地震が起こって一夜にしてもう陸地が沈没したっていうふうに書かれてあるんですけども、実際地質学者によれば、一夜にして陸地が海底に行くっていうのは考えられない、本当だったら陸地が海底に行くには、数千年ぐらいかかるとか言われていて、あと、その記事が出された当時は海底調査の技術が発達されていなくて、そのうち海底技術の調査が発達してきて、海溝とか、海溝の中を採掘して、地質を調査した結果、かなり疑わしい、
流行ったら、そうやってね、いろんなものがこうね、暴かれていくたびにもうね、ああもうこれ以上やめてあげて
それはそれでね、楽しい話として置いといてあげて
一番夢を壊す話をちょっとすると、その学術の世界ではそのジェームスさんの、ムー大陸の本っていうのは、要はそのジェームスさんが軍人でだったっていうのもあって、白人種の世界支配を正当化するための、そういう、偽証というか
プロパガンダ
みたいなっていう意見が試合的らしいです、夢もそうね話してしまったまあでもそういう夢あっての世界がドラクエ3には反映されてるっていうことですよね、
そうですね、素晴らしい、そのムー大陸に該当するところがアリアハンっていう陸地で、そこがスタート地点であるっていう、チャーチャーワードさんがなんでそんな主張をしたのかっていうのは、結構気になるところですけれども、それはまたの機会にして、次行きたいと思います、でドラゴンクエスト3のスタート地点はアリアハンという陸地でして、でアリアハンの陸地をどんどん旅していくと旅の扉っていうのが出てきます、
ワープポイントといいますか、
そうですね、
どこでもドアみたいな、
そう
感じです
ね、どこでもではないけど、ある程度ね、
決まってる
ルートが決まってるけど、遠いところに行くっていう、
でアリアハンのあるところで旅の扉っていうのがあって、そこで主人公たちが飛び込んだら、世界地図のイタリアに該当する土地で、お城ですかね、ロマリアっていう、そういうお城の近くに到達します。でなんで、ムー大陸から、イタリアまで行けるのかっていうのはちょっとそう、後でちょっと、地元との関係についてところでちょっと説明しようかなと思うんですけども、ロマリアの、語源というか言葉の由来っていうのは、ちょうどロマリアのお城があるあたりって、ローマのあたりで、あの国はイタリアなんで、だからローマとイタリアを取ってロマリア、
なるほど、分かりやすい
というそうです。まずそこのロマリアのお城について、でお城の王様に話しかけたときに、金の冠という宝物が、神田田という盗賊に、盗まれた。で神田田っていう男が、神田田っていう盗賊が、ちょうどフランスのシャンパーニュ地方ですね、あそこら辺に、シャンパーニュに該当するところにシャンパーニュの塔っていうのがあるんで、そこに、隠れ住んでるから、取りに行ってほしいというふうにお願いされるわけですね。でそこで、ロマニアから出発して、あとそうです、ね、ノルウェーのあたりまで、行くんですけれども、そういうのを経て主人公たちはシャンパーニュの塔に行って、神田田を倒して金の冠を取り戻します。で、ロマニアの城に戻って、取り戻しましたよって、そうするとロマニアの城の王様から、主人公に対してちょっと王様になってくれないかって、主人公の願いされるんで、それも一日だけ体験するとかであって、
ただの王様が博打打ちに行く手伝いしたみたいなまさかの賭場に王様がおってっていう確かそんなやったかね、そこにおるのをね、突き止めへんかったらずっと王様のまんまでおらなあかんって
王様の方がいいと思うけど
あれお城外から外に出られないんでしたっけ、王様だったら。
ああ、そこどうやったかな、それでもなんか出れたような気がする、
トバに王様を見つけないといけない、
出れた。で一応キャラのグラフィックが変わって、自分が操作しているその、例えば勇者、主人公がそれがもう王様に変わってっていうあれがあるので、その時仲間は、どこに行ってんのか、あれやけど、その状態で、そのロマリアの城下町を うろちょろして王様さかさなもうろくに旅も続けた今まで4人で何度かなってたものがいきなり1人になって
その状態で敵と戦えたりするんですか。
多分ねパラメータは変わってなかったとは思うんです
よ。戦う思えば戦うことはできる。
なんとか多分いけたと思うんですけど。
多分無理的でしょうけど、なんかその王様の状態でエンディング見れたりすると面白そうですね。
まあ、多分ね、やろうもたできると思う。
できる。
なんかいろんな YouTube とか動画があって、それでまあ王様でなくても一人で普通やったら仲間連れて4人で、旅するっていう。それやってるけどさ、まあちょっとでもゲーム楽しもうっていう。そんな人が一人でうろちょろしてなんとか倒すっていう、
すげえ、
うん、それはあったけどね。
それって倒した時ってレベルいくつぐらい、
まあ、もうもちろんなの99で
じゃないと無理です、
うん、無理です。確かにありましたね、うん、YouTube 調べたロマリア王でゾウのこととかできた
あれレベル99まで上げるの結構大変ですよ。
まあね、
大変ですよね、
うん、例えばまあ上げたとしてもゲームの中でまあ毒だとかステータス以上となんねんけど麻痺っていうやつになると体力ヒットポイントは残ってるけど麻痺になるとまあ動けないっていうあれから死亡扱い、
アイテムも使えない、
もうはい動くこともできない。せやから一応4人で動いてるときは1人でも生きてりゃなんとか動けると、うん、そんなあれだけど1人になるとその麻痺になったらもう誰も動かしてくれることだけ できへんからパーティーが全滅するっていう出来事になってしまう。だからまあラスボスより怖いのが、まあ、そういう麻痺をして麻痺の攻撃をしてくる敵が怖いっていう、うん、出てきた時に、うわーみたいな、やばい倒さなみたいな、
やけつくいし、
そうそうそうそう、
やけつき、やけつき、やけつき、
とか、なんだ、蜂のやつ、キラビーやったかな、うん、キラビーのなんか、もう一個、グッと、緑色のやつがなんかおったはずやねんけど、そいつが、そのロマリアのもうちょっと上らへんで出てくるっていう。
仲間って大事ですよね。
すげえ。
微妙に細かい設定で作られてますよね。
そんなこと考えられてるなっていう。う
ん、仲間って大事ね。
一人じゃもうどうにもできんっていう。うんうん、まあゾンは倒せても寂しい。寂しい。はい。また本題に戻りましょうか。
だからまあまあ、一旦王様になって、まあ、また元に戻って、で、まあ、今度どこ行こうかとなった時に、まあまあ、ロマリアから、まあ、ポルトガルのあたりの方に行こうかなと思ったんですけど、途中でなんか扉があって、で、それが魔法の鍵っていうものがないと開けない。じゃあ、魔法の鍵探しに行きましょうということで、まあまあ、トルコのあたりを通って、うん
マッサラームに中継して、
うん、あとアフガニスタンのあたりを通ってであとサハラ砂漠にイシスっていう、まあ、お城があって、うんまあ、そこに到達します。でイシスに、まあ、女王様がいてでイシスの北の、まあ、サハラ砂漠に該当するところでイシスの北のあたりにピラミッドがあって、まあ、そこで魔法の鍵を取りに行きます。
まさかの墓荒らしをするっていうね。
そうでまあ、地下に黄金の爪っていう武器があって、
うん、武闘家しか装備ができない、
うんうん、で武闘家しか装備できなくてで持っているとモンスターとのエンカウント率がもうかなり上がって、
うん、
2、3歩歩いただけでも敵に遭遇するとかって、うん、なんかファミコンの時は、うん、装備してたらエンカウント率が上がるってなってたかなと。
そうだと思う。あ、持ってるだけでは
持ってるだけは大丈夫、
うん、
でこの間やった時はそうエンカウント率上がるの嫌だから、はいはい、装備しないで持っとくだけにしようかなと思ったんですけど、はい、持っとくだけでエンカウント率がかなり上がって
た、うん、
であそこ黄金の爪取ったとこって地下1階で魔法が全然使えないんですね。
まさかの地下に行ったら、うん、王家の呪いが
そう
ピラミッド中に張り巡らされててそこでは呪文が使えない、うん、だから回復魔法も使えないからなかなかそれこそ命がけで取りに行かねばならんっていう。
でしかもあのトレ取った時がもうほとんどヒットポイントが 50% 以下で、で装備してないのに持ってるだけでも敵に遭遇して、うん、で2人やられたんですよそうでもうどうしようかなと思って、あの黄金の爪持って帰ってどっかに預けとこうかなと思ったんですよ。でもこのまま持ってたらもう全滅してしまうだろうと思ってそのまま捨てて
貴重な貴重なアイテム
確かにそれ捨てたら二度と手に入らないんですけども、うん、あの全滅してあのお金が半分減るのが嫌だったんでもう捨てちゃってもうそれであの一回戻ったっていう
全滅して、
うん、哲学的ですね
半分になってもいいから、うん、じゃあそれ売ったらよろしいやん確かにやれまあまあ高値で売ったらいいやね
うん、あとででもまあ全滅してもよかったんかなとかで、まあ今更こんなこと考えてもしょうがないんですけど、
そここだわる
まああの俗に言うところの、 あのデスルーラっていうやつなんです、うん、あの言ったら全滅したらあのまあ仕事に戻るっていうですね、せやからあのちょっと深いダンジョンまで潜った時にあのまあ、そうやってマジックポイントもなくなってとかそんなんなったらわざと死んであのもう楽ちんして戻るっていうそれをデスルーラっていうねあの ルーラっていう移動の魔法が村や町やらに行くやつがあってルーラ唱えてるわけではないけども
デスルーラ
死ぬだけで楽ちんで帰れるっていう
その時にその手に入れたアイテムはそのま
ま、まあまあまあただ単にあのお金半分減るだけで、
はい、麻痺、うん、麻痺とかねそういう細かい設定があるのに死んだ時に誰が運んでくれるのわからない
教会で蘇るんですか
教会で
教会で、うん、
勇者だけ蘇るんですよ、
まあ、あのパーティー連れてったら勇者だけで、うん、麻痺の時はちゃんと生きてるけど棺桶引きずって世界の王様に死んでしまうとは何事じゃっつって選挙まで耐えられるっていう
あれあのセリフって結構いろんなバージョンがあって死んでしまうとは何事だとか死んでしまうとは情けないとか、他にも結構いろんな種類が
ありますね、うん、
厳しいですね
全然あらすじ進まない
次行きましょう魔法の鍵を、まあ、ピラミッドで取ってで、まあ、ローマニアから、まあ、ポルトガルのあたり、まあ、の方に進めるんですけど、まあ、ポルトガルのあたりにポルトガっていう城があって
ですね、
うん、でそこの王様に話をすると、まあ、あの胡椒が欲しいおっしゃるんです、ね、
黒胡椒
黒胡椒なんでポルトガルの王様が胡椒が欲しいかというと、まあ、これ、10世紀の大航海時代、
うんうん、
に関係があるのかなと思うんですけど、大航海時代って、まあ、荒野から出てるゲームがあるんですけども、まあ、そこだとインドでは胡椒が金貨1枚で売られていた、うんうん、
だいぶ高価ですね、
うん、でそれをあのポルトガルとかあとスペインのセビリアっていうところに売りさばくと、まあ、金貨何百枚で売りさばけるっていうのがあって、まあ、インドでは、まあ、胡椒というのはかなり雑にもうポイポイ化して扱ってるんですけどポルトガルのあたりに行くともうピンセットで一粒一粒つまんで、でそれで売りに出されるっていう、まあ、そういう扱いになってて、まあ、そういう大航海時代の、まあ、そういう歴史があるから、まあ、だから、まあ、このドラゴンクエスト3でも、まあ、ポルトガルの王様が、まあ、胡椒欲しがっているっていう設定になってると思います。でその胡椒っていうのが、まあ、インドのあたりですかね、
うん、バハラタでした、
うん、インドのあたりにバハラタっていう町があって、まあそこに胡椒があるっていう情報を聞きつけて、でそれで勇者一行はバハラタの、まあ、インド の、まあ、あのバハラタの町に行きます。でそこで簡単に手に入るかと思ったらもう全然手に入らなくて、胡椒を売ってる人が娘さんゆかりされたっていうんですかね、
ね、お家騒動に巻き込まれるんだよね、うん、
で娘さん誘拐されても商売どころじゃないとかもうおっしゃってて、ほんであとその娘さんの恋人が、まあ、娘さんを救い出すために、うんまあ、出かけていったとか、うん、
グッタやったかな、
あそうです、そうです、
胡椒屋の兄ちゃんがグッタで、うん、お姉ちゃんの名前何やったか忘れてる、
ジーザスさん記憶力すげえ
それなりに
言ってる
やり込んだよ、
込んでますね。
で娘さんがバハラタの東のあたりにある、あの私は人さらいの洞窟って呼んでるんですけど、まあ、そこに囲まれてると、まあ、そこに娘さんがいると、でそれを聞きつけて勇者一行が、まあ、人さらいのアジトに行って、うんうん、でそこに行ったら、まあ、なんとまたあの神田田がいて、
神田田2、
神田田2
色違ってたね、確か
あちょっと違ってました
あちょっとか、うん、
で、まあ、神田田が誘拐犯であったで、まあ、また神田田をやっつけて、まあ、娘さん取り戻して、 で、バハラトの町に戻って、で、古書を手に入れることができた。
そこで、ポルトガに戻ると、うん、前よくやったと。
そうですね。
それで船が手に入るっていう。
うん、で、古書を取った後に、ポルトガにすぐに戻らなくて、
あ、そうか、
そのまま東に行くっていう手もあるんですね。で、東に行って、多分チベットのあたりですかね。そこにダーマ神殿。ダーマ神殿っていうのはドラゴンクエストシリーズでは転職できる場所、う
んうん、職安です、ね、
職
安です、ね、職業
まあ前回の前半の時に話が出てきました悟りの書っていうのがダーマ神殿の北のあたりにガルナの塔っていうのがあって、まあ、そこに悟りの書っていうのがある、まあ、それで悟りの書を取りに行って、まあ、誰か一人賢者に転職させる、うんっていうのが、まあ、よく行われていることであるそうですね。
そこからもうちょっとその、うん、西になるのかな、西になると、ま、西に行って韓国か、韓国あたりからずっと北上して、
うん
うん、行くとムオルっていう、
うん、ムオルの町、
町、
ま、町か村あります
か、ね、あるねんけど、そこがまさかの、ルーラに登録されないっていう。そして行っても特にもうそこに対する目的地がないっていう、
はあ
う
ん、でもそのあたりでメタルスライム狩りできます
よ。ああはい、
ダーマ神殿あたり
ですよね。
そのあたりでレベルアップして
このムオルの村ですかね、まあ、ムオルに関してはお父さんのオルテガ、
うんうんね、
が立ち寄ったと言われているところ でオルテガはなんかその村ではポカパマツさんっていうふうに呼ばれていて、
うん、オルテガのこと
そう、う
ん、
なぜか名前が、うん、そういうのに伝わってる村中の誰もがポカパマズさんで通ってて、
ポカパマズ
で、あのこっちゃか勇者がそこに訪ねると「うわポカパマズさんだ」みたいな、まあ、お父ちゃんと顔に似てるからそれで「ポカパマズさん」って言って村の子供が寄ってくるっていう、
その理由は出てないんですね。
なんか特に、
うん、
面白いなんか
ちょっと今調べてみてる、
考えられてる、なんかそういう話っていうのは小説とかでたまにあったり、
あ、なんかね、ありそうですね、
違うとこでは違う流れ、
スピンオフな、
そうですね、へえ。
で、そこでオルテガが兜を置いていったみたいですね、
あら、そうなんだ、
うん、で、まあ、そこで、まあ、ポカパマズの息子であるからといってオルテガの兜をもらうっていう設定があるんです、
へえ、あれみたいです、知らなかった、
ファミコン版ではなかったかもしれない。
なるほど。オッケー。通りで。
うん。最近出た
小さなさんの記憶がすごい。
で、ポカパマズ言って。
気にな
る。地続きで行けるってなったら、まあこれが限界ですかね。まああとはもう船で移動するっていう。
うん。そう。まあそれで。もうそれ以上東には進めないんで、もう西に戻って、うん、ポルトガ行って古書を渡して、うん、で船をいただく、
うん、
っていうことになります。で船をもらってから、まあ、結構どこ行こうかなってなるんですけども、まあちょっとまあんまり詳しいこと話してると時間かかるんで、船をもらってからオーブっていうのを取りに行きます、
はい、
でオーブっていうのは宝の玉って書いて宝玉、うんうん、っていうもの でその、まあ世界各地にまあ、オーブが6つ散りばめられている。で、その6つのオーブを全部集めて、で、南極大陸にある遺跡に持っていくと、まあ、何かいいことがあると、うん、言われていますね。
情報、なかなか分かりにくくなってますよね、うん。そのオーブがどういうふうになってるかとか、その説明がそんなにされてないっていう。
うん。
うん、あれがなかなか、プレイヤー泣かせっていうか、
うん。ああ、なんか、どっか行ったらたまたまオーブを見つけて、で、そうそうそう、南極のあたりの遺跡に行くと、
うん。レイヤムランドやったかな。
うん。そうです。まあ、6つ集めると、うん、何かが蘇るとか、言われて。
そこは、
そこはね、後にこう。
うん。そうですね。まあ、あとは、オーブの他に、イギリスのあたりにエジンベア、っていう、 あのお城があってあのこれ最近あのドラクエ3やってこのエジェンビアのお城に改めて行くのものすごく腹が立ったんですけどもうなんか断るごとに田舎も田舎もみたいなもう用を済ませてもごっくんなとこ出て早く出て行こうとか
もうあれもねあのなんだそのさっきのポルトガのところであの大航海時代とかがやってなってたのと一緒であのエジンベアのところに行って田舎者になるのもそれも、まあ、ちょっとした史実に基づくっていうか、うん、まああのなんだイギリス、まあ、イギリスで、まあ、英語喋ってるとであのアメリカでも、まあ、英語喋ってると、うん、になるけどあのなんだイギリス英語喋ってる人がアメリカの、ね、英語聞くともうなんか訛りが
ああそうです、ね、
もういかずすぎて、うん、もうなんかあんな田舎の喋り方しよってっていうそれがあのちゃんとゲームでもこうね多少反映されているっていうのが細かい話やけどまあよくやってるなっていうね。
で、カワキの壺ってどういう効果があるかというと、まあ、海の 水を、まあ、干上がらせるっていう、うん、でそれをロシアとアメリカ大陸との間の海の上にあってとかでそこで乾きの壺を使うと、うんまあ海の水が干上がって陸地が出てくるっていう、うん、
ちょっとした祠がありましてね、
うん、で、うん、そこの祠の中にあの最後の鍵っていうアイテムがあって、
ま
あ、
どのドアでも扉でも開けれるっていう、うん、あのね攻略本にも載ってた形がすごいファンタジーな感じでねあの、まあ、例えばあの風の谷のナウシカのオウム、
はい、
オウムから出てくるあの触手
はい、
あの金色の、はい、あれみたいな感じでその鍵の先っちょがあのどの錠前の形にも合うようにっていう、うん、まあ、 あのほんまに泥棒が大喜びするそんな鍵が、ね、最後の鍵っていうアイテムがそこに眠ってるっていうね
その最後の鍵を取って、まあ、あと、まあ、オーブを、まあ、取りに行くんですけどもそれがあのあ南アフリカのあたりにテドンっていう村があって、まあ、そこで一つオーブ取れてであと日本のあたりに、まあ、ジパングですねでそこであのヤマタノオロチっていう怪物、まあ、怪物がいて、まあ、ヤマタノオロチを倒してオーブ一つ取るであとオーストラリアのところにランシールっていうのがあって、まあ、そこで試練を受けてまたオーブ一つ取るあとは南アメリカの南の方に海賊、
ね
うん、海賊の人があって、まあ、そこでまた一つ取るとい
ろいろ考えたらピラミッドで墓荒らしもするし海賊の村の宝も暴くし、うん、勇者やってること泥棒みたいなことばっかりやったのからね
あとは
商人の町、ね、
そう北アメリカの、東側の海岸に、まあ、何かそう老人がいて老人が一人いて、まあ、商人を探してるでここで町を起こしたい
開拓したいね、
うんでアリアハンに戻ってルイーダの酒場なんですけど、まあ、あのルイーダの酒場というのはドラゴンクエストシリーズで、まあ、仲間と出会うような場所でそこでレベル1の商人を連れて、まあ、その老人のところに連れて行ってで連れて行ってそこに置いていった後は、まあ、フィールドを歩くたびに街が発展していく
だけど、まあ、その商人がそこでどんどん成り上がっていくと、
うん、
で、まあ、成り上がってすごいあのまあまあ活気のある街になるのはいいねんけど、うん、あのやはりあのそういう映画を極めた人がこう、ね、あのそんなに長続きしないっていう、まあ、なんかちょっとあの街を良くしようと思って頑張らはんねんけど頑張りすぎてなんかちょっと村人の反感買ってっていう
あ、
ま
あ、
それでまさかの、ね、あの言うたら国家元首がこう投獄されるっていうそんなあれになってたね
へー面白い街が発展していくわけじゃないですか。じゃあなんか出入りするたんびにそのセリフとかそのイベントが変わっていくっていうか、
あそううん、あ街の建物の家族が変わってたり、
へ
で結構いろんな段階があって、その途中段階でしか取れないアイテムとかあるみたい
な、
ねうん。ファミコン版でですよね。ファミコン版でも。
うん、よく考えられてる、
うん。よく考えられてますよね。
である程度その商人の街が発展した時に、まあ、最終段階になった時にあの、まあ、それでまあオーブを一つ取れる。という設定になってますね。まあ、あと、まあ、変化の杖取りに行ったり、うん、あと幽霊戦
ですね、
に行ったり、うんまあ、ちょっと、まあ、今日はあまり詳しく述べないですけど、であと、アフリカ大陸 そのテドンの村より北側で、あとサハラ砂漠より南のあたりに、ネクロゴンドっていう地方ですかね、まあ高い山がそびえているんですけども、 で岩山のところには洞窟があって、まあ、ネクロゴンドの洞窟とか言われてるんですけど、そこを登っていって頂上部にたどり着いたと後に、まあ、まあ、祠があって、まあ、そこでまたオーブが取れると、
うん、やっとこさね、うん、最後のシルバーオーブが、うん、
でそこの祠の近くにあの湖に囲まれた島があって、うん、まあ、歩いては到達できない、まあ、お城が、うん、建ってるんですよね。うん、まあ、オーブを取りに行った時はもうそこを眺めるだけで、まあ、あとはそこに行けばいいんだなというふうに認識できるわけで、でオーブが6つ揃ったんで南極大陸の祠に行って、で、まあ、そこで、不死鳥ラーミアっていうのが復活します、ね、うん、で不死鳥ラーミアに乗ったら、まあ、空を飛べるんで
海でも山でも、うん、
でさっきの湖に囲まれた島に行く前にロシアのあたりですかね、
あ、
うん、ロシアのあたりにあの世界樹の葉っていうアイテムが手に入るところがあります、ね、まあまあ、死んだキャラを生き返らせるためのアイテムなんですけど、ね、これも多分、一度に一つしか持てないアイテムだったと思いますけど、ね、うん、一旦取りに行ってで、まあ、一度に、まあ、一つしか持てないんで、もう次使わないと、うん、同じ場所では世界中の葉を取りに行けないという
、所さんが疲れてっていう、
うん、そうだ、ね、そうだ、ね、うん、
でそれで不死鳥ラーミアでさっき の, あの湖に囲まれた島のところ、島のところにある城に行って、まあ、そこに、上の世界での魔王のバラモスがいて、まあ、それをバラモスを楽しみに行く、
うん、物語の、うん、大元っていうか、あるやつがそこにおると、ね、悪の根城ですね。
でバラモスを倒した後にアリアハに戻って、うん、
王様にね、うん、魔王を倒したよと報告をしに行くと、うん、まさかのゾーマが、うん、あのサウンドオンリーそう声だけでね。
で、まあ、アリアハの後ろに戻って、実はバラモスっていうのはゾーマのしもべの、まあ、あの一人であったということで、で、まあ、そこからどこ次どこに行こうかなって結構迷うんですけども、さっきのバラモスの城の東側にギアガの大穴、はい、まあ、前回出てきたと思うんですけど、でそのギアガの大穴に飛び込むと、まあ、下の世界に行くことができると、う
ん、まあ、ざっと表の世界の出来事はこんなもん、
ちょ
っと、
うん、
そうですね、バラモスを倒すと、
まあ、あとその不死鳥ラーミアでしか行けないところというのはその竜の女王のお城、うん、まあ、岩山に囲まれてて、まあ、徒歩では行けない、うん、でまあ、そこで光の玉っていうアイテムです。でギアガの穴に飛び込んでアリアガルドに、と
下の世界ですね、
うん、下の世界でここでドラクエ1とドラクエ2やってた人にとってはもうほんま懐かしいなと思うような感じがして、うん、実はドラクエ1ではドムドーラの街が廃墟だったんですけども、ドラクエ3ではなぜか、うん、ちゃんと街として、
うん
うんうん、存在していたという、
あれちょっと泣かせる
そうですね
あれですね。
で初めてやった時っていうのはドラクエ1とドラクエ3の関係が全然わからなかったんで、
はい、
で なんでドームドーラの街に人がいるんだろうって結構思ったりしたんですけど、
あれかな、アイフガルドを戦って下の世界に行って、まあ、一番最初にいろんな敵と会うんだが、その時に1で出てきたスライムベスっていう、まあ、赤いスライムが赤いやつでもあるけど、そいつが出てきた時にうわって、
なるほど、
しかも、まあ、言うても初期の方の敵やから、それなりにそのアレフガルド下の世界に行った時にはもうある程度強なってるから、もちろん倒せんねんけど、ちゃんとそういう風に出てきてくれるっていう、
なるほど、うん、嬉しい、
うん、おお懐かしい懐かしいみたいな、 あれがちょっとね、
まあ、ちょっと説明省略しますけども、そのアレフガルドで、まあ、王者の剣っていう、はい、まあ、勇者にとって、まあ、一番強い武器を、それを取りに行って、あと光の鎧と、あと勇者の盾ですね、
ですね、
うん、でその3つが、まあ、勇者にとって、まあ、一番強い剣と鎧とか盾があって、うん、でそれを取りに行ってから、まあ、ゾーマの城に行くと、はい、で、うん、ゾーマの城での天然天末のことは、まあ、前回はい、前半の時にジーザスさんが、うん、はい、説明されてましたので、
オルタナがいてね、はい、うん、はい、
でそれが、まあ、ドラクエ3の、まあ、あらすじの概略になります、ね、はい、まあ、簡単にまとめましたけど、まあ、詳しいことはウィキペディアにあると思うんで、まあ、それを調べていただければ
査定
で
した。
ウィキペディアがめっちゃ詳しかったですけど
ね、それなりに、
うん、それなりに詳しく